発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。それでは今回も太陽光発電についていろいろ教えていただきましょう。株式会社発電マンの岩堀義弘さんです。お願いします。はい、
よろしくお願いします。
いいところだけではなくって、はい、どんな欠点とか弱点があるのか、どんなことが起こりうるのかというのも知ることがね、はい、本当に大事ですよね。それこそ長いお付き合いの第一歩ということで、はい、前回も太陽光発電、はい、トラブルこんなことが起こるんじゃないかということも含めて考えながら、はい、設置の場所とか方法とか、はいはい、どんなパネルを使うとか、そういうね、相談に乗ってくれるんだろうなっていうお話を伺いました。
はい、
でよく私たち見るのがね、
はい、
こう発電効率とかね、
はい、
見たりするとこれだけのパネルで、はい、うちのパネルはこんなに発電しちゃいますよとかっていうのが売り文句になってると、
はいはいはいはい、
たくさん発電する方がいいに決まってるじゃんって思うんですけど、
はいはい、
この辺はどうなんですか？
そうですね、発電効率っていうのはよく皆さんやはり気にはするんですけれど、うん、じゃあ発電効率がいいからいいのかと、
いいでしょ
う、というとそうばかりでもないというのはあるんですね。
なんで？
じゃあちょっと質問しますけど、はい、例えば今、住宅用の太陽光っていうのは全国標準的には4キロぐらいつきますって言いますよね、はい、4キロ、はい、
屋根にね。
でじゃあ例えば A さんのお宅では4キロついてますけど、うん、これ、こちらの太陽電池は発電効率が 15% です、うん、A さんのお宅は、
はい、
で B さんのお宅、うん、やはり4キロついてますが発電効率 18% です、
うん、
はい、どちらの太陽電池がいいでしょう？
18% の B さん値
となんか一瞬思いますよね。
思います。
でもこ A さんも4キロ B さんも4キロなんですよ。
あ
はい、同じ4キロなので、
はい、
これ発電する量は同じなんですね。
本当だ。
そうなんです。
あれ、
はい、変換効率って何かっていうと1平米の中に入る、うん、光のエネルギーありますよね。そのうちの 15% を取り出すのが 15% の変換効率という、うん、
はい、
で、もう一つの方の 18% の変換効率というのは1平米の中で 18% の電気を取り出すという、
うん、
違いなんですね、
うん、
ってことは 15% と 18% の違いというのは何かというと 18% の方がより小さい面積でたくさんエネルギーを引き出すというだけなんですね、
うん、
で
うちの屋根小さいから発電効率のいいのでないと乗んないやと。
そうです、そうです。だから屋根が小さいところだと発電効率のいいものの方がよりたくさ
ん
できますよと、
はい、
いうことであって、例えば屋根が十分大きくって、
うん、
ある程度4キロ5キロ乗るよってお宅はですね、別に発電効率が低くっても、5キロ乗るなら別にそれ問題ないんじゃないのとで逆にその発電効率の低いモジュールの方が値段的には安かったりしますから、そういう選び方っていうのは当然あるんですよね。
なるほどね、はい、えらい違いですね、
はい、そこをやっぱり皆さんちょっと勘違いしてしまって変換効率が良ければいいんだと思ってしまう部分がちょっとあるんですね、
はい、じゃあもう一つはね、
はい、
自分の屋根に載せている、
はい、
太陽光パネルが、はい、持てる力を 100% 発揮できるという条件っていうのはどうなんですか？
はい、これはですね結構難しいんですけれど、うん、じゃあ今のですね変換効率 15% とか 18% というのは、うんうん、一番それ最大限の力なのかと、
うん、
太陽電池の最大限の力が 18% なのかと、うんうんうん、そうじゃないんですよね。
違うの？
そうじゃないんですよ。
これは普通そう思いますよね。
そうですよね。で太陽電池っていうのは前にもお話したことあるかもしれないんですが、
はい、
温度によってこう、
うん、
こう発電温度が低い方が発電効率がいいんですよみたいな話しましたよね、はい、で温度が夏場なんかよく発電すると思ってる方多いんですが、夏場は逆に暑いと発電効率落ちちゃうんですよね、
うん、
先ほど、変換効率が例えば 15% と言いましたけど、うん、じゃあ 15% っていうの変換率っていうのはいつの時を言うのかという、
うん、
どういう温度の時にどういう条件の時に、うん、その 15% が出るのかっていうとですね、うん、実はこれはもう業界の中でルールが決まってまして、
はい、
温度が25度、
うん、 夏日になったくらいですね、
は
い、
夏じゃなくてもいいんですけど、要は直射日光を直角にパネルに当てて、うん、でその温度が表面温度が25度で、
あ、表面温度が、はい、気温じゃなくて、
はい、表面温度が25度はという条件の時ですね、
うん、
あと、まあ、もう一つ言うとですね、まあ、エアマスという概念があるんですけれど、これエアマスっていうのはちょっと難しいですけれど、うん、直射日光っていうのは途中大気を通ってくる時にいろんな気象条件によって光がこう分散するんですね、はいはい、スペクトルがこう変わったりするんですけど、うん、で大気をですねまっすぐ直角にこう抜けてくる光がエアマス1という、うん、なんですけれど、うん、で 1.5 というのはちょっと斜めに入ってくる光をエアマス 1.5 っていうんですけど、
うん、
そういうような状態の光を当てた時に、うん、で25度の状態で発電する太陽電池の力を測ると、これが
くっちゃっつん、
そう、これが定格、まあ、
決まってるんですね、条件がね。
そうですね、
表面温度が25度ってことは外気温はもっと低いってことですよね、は
い、まあ、低い時もあるし、
お日様当たったらだって暑いですもんね。
そうですね、そう、要は なぜそういうふうに決めてるかっていうとですね、うん、今言ったように太陽光 その太陽電池の能力っていうのはその温度であったり、うん、そういう光の、日射の状態であったり、そういうものによって常に変化するんですよね。
うん、
そうするとじゃあこの A というパネルと B というパネルと、うん、どちらが性能がいいのかって評価がしにくいじゃないですか、
うん、
それでじゃあ、まあ、一般的に25度で、先ほど言ったエアマスという条件を 1.5 にして、でその光を当てた時の能力を、まあ、みんな比較しようよと、
あ、そうか、
いうのを決めたんですね。
あ、だから実力 100% の条件では決してないわけ で、は
い、ないですね、
実はあの A 社は、うん、表面温度が28度の方が実は良かったりとか、
はいはい、
B 社はそのエアマス、うん、入ってくる光が 1.5 よりも1の方が良かったりとかって、はい、それはそれぞれ条件違うってことですか。でも同じ一定の条件下でどのくらい出ますかっていうのを発電効率として表示しているってだけなんだ。
そうなんです。
じゃあそんな気にしなくていいですね。
あんまり気にしない。それより、まあ、まあ若干は気にしてもいいんですけど、
はい、
だからまあ分かりやすく言うとですね、
うん、
人間の評価をですね、まあ例えば算数の点数で評価してるようなもんですよね。人間って
九九をどれだけ早く書けるかっていうことだけで評価してみましたっていうような感じですね。
それで、まあ、上下つけてしまったと。
あ、
ね、まあ、本当はね、国語が得意な人も英語が得意な人もいろいろいるけれど、まあ、全部調べるの大変だから、とりあえず算数の成績で比べてみたらこうなりましたと。
はあ、そういうことなんだ、はい、ああいうね、言葉に私たち本当わからないと、どういう条件かっていうところまで読み込まないと全然わかんないですよ
ね。
今のでも今の、はい、こうやって聞けばへえってそんなにそれじゃそこに変に固執しなくてもいいんだな、
ね、
参考の値くらいだなと、
はい、そうです。だからむしろ、うん、まあ、そういうパネルをですね、実際につけた時にどれぐらい本当に実際の発電量として出てくるのかというのがやっぱり非常に重要になってくるんですよね。
そうですね、
はい、ところがこの本当にどれぐらい出てくるのかっていうデータが意外に少なくてですね、意外とメーカーさんもあんまり持ってない、
やってないんじゃないですか。
やってないですね、あんまり、ね、自分たちの、うん、例えば工場の屋根につけたとか、実証実験やってるところあるんですけれど、そういうデータはある程度取ってますけれど、じゃあそこの条件と、いや一般の屋根につく条件っていろいろやっぱ違いますよね。静岡でつけるのと東北でつけるの、九州でつけるのやっぱ違いますし、山でつけるの、海の近く、あるいは静岡県内だけでも静岡市と浜松御殿場全然違いますと。でこれやっぱ浜松の方が実はいいんですね、発電量って、
う
ん、
そうだ、ね、そうですね、県内はね。
これやっぱ僕もね、最近ちょっと浜松に行くのを見てて、あそこすごい風が吹くじゃないですか、
はい、
から風が吹くとね、うん、太陽電池発電量
を励まされちゃってね、
放射熱が出る
のに熱くならないで済む、はい、機械は熱に弱いですね。
そうですね、だそういうようなことがあるので、やはり、太陽電池 の発電量というのは本当にね、測るのがまあ難しいというかですね、はい、だからこそ正確に測るには実はソーラーシミュレーターという機械があるんです。これはですね、 多分金額この機械買おうと思ったら1000万ぐらいすると思うんですが、
はい、
その機械にこうパネルを外してきてこうパンと乗せるとですね、今言ったエアマス 1.5 で25度の条件の光が出てくるんです。でその光は疑似光って言うんですけど、光を当ててみるとそこでポンと発電量がポンと出ますので、それで初めてこのパネルは正常だとか正常じゃないとかって評価できるんですね。で実際に屋根についてる状態で正常なのか正常じゃないのかっていうのは、出てくる当たってる光が非常にこう不安定な光ですから、それをまあパネルの評価をでその状態でつけるってのは非常に難しいんですね。なのでこのメンテナンスっていうのがですね、非常にメンテナンスがもうついてる状態でパネルの故障を見つけるってのは非常に難しい。前回お話しした加藤さんというのはやはりそういう
産総研の方ですね。
産総研の加藤さんという研究者の方は、そういうついてる状態で評価どうしたらいいだろうかっていうこともやはりこういろんなこう検査機器なんかも研究されていて、
ありがたいですね、
はい、で今後やはりそういう、なんかちょっとパネルがねどうも発電量が低いようなんだけれど、これって不具合なんだろうかどうなのかってよくやっぱうちにも問い合わせ来るんですよ。で天気のせいなのか、故障なのかよくわからないと言って、僕らはデータをずっと積み重ねてるとある程度こう
分かるわけですよ
ね。他の方と比べたりしてね、こう分かるんですけれど、単独にポンと見せられてもその瞬間発電量見てもやっぱ分かんないんですよね。非常にそういう太陽光の難しさというかですね、奥深さっていうのがありますので、
そうですね、つけた方もその自然が相手であるということに思いを馳せられるような気分でお付き合いをしていくっていうのは大事かもしれませんね。
そうですね、はい、
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。